にゃにゃにゃラジオダークモード。はい、こんばんは皆さん、ゆずちんです。普段はですね、普通の声とゲストでお送りしているんですけれども、今回ちょっと趣向を変えてダークモードっていうのを始めてみようかなと思って始めてみた次第です。まあ、要は夜向け、皆さんに夜寝る前にサクッと聞いて寝ていただくみたいな、まあ、そういった趣旨でですね、ちょっと作ってみようかなと思いました。っていうのもですね、にゃにゃラジオ割とゲストありきなんですよね。今までも何度か一人で撮ったことはあるんですけれども、まあ、まず不評あんまりちょっと相方を見つけてくださいみたいな意見が多く来たっていうのもあり、あんまね一人で撮るってことはなかったんですけれども、ちょっとこのステイホーム期間が長引く中ですね、なかなかこう友達と頻繁に会って収録するっていうのも難しくなってきましたので、まあ、ちょっと他の形を模索してみようじゃないかということで、このダークモードシリーズっていうのを始めてみようかなって思いました。で、始めるにあたってね、ラジオトークっていうアプリで実はもう配信を始めてるんですよ、そのねねねラジオダークモードのね。で、どうにかしてこれをねポッドキャストでも配信したいなと思っていろいろ格闘した結果、今からその音源を流すので、皆さんちょっと一緒に聞きましょう私とということで、今流してるラジオトークで流してるダークモードの音源をちょっと一緒に聞きたいと思います。じゃあ流しますよ、ちょっと待ってくださいね。
にゃにゃにゃラジオダークモード、こんばんは、ひずちんです。私は普段ポッドキャストの方でにゃにゃにゃラジオっていうですね番組をやっておりまして、そちらでは IT エンジニアの私 IT エンジニアなんですけれども、 IT エンジニアの生活であったりとか、女性エンジニア少ないので、その業界の雰囲気であったりとか、そういったお話をお届けしているんですけれども、今回ラジオトーク初投稿デビューということでですね、こちらはダークモード、いわゆるアプリとかのありますよね、見た目を切り替えて暗くなるやつ、夜眼精疲労対策ですね、なんか明るい画面が急に暗くなる感じをイメージして、ムーディー感、夜感、リラックス感をお届けしたいなと思って、お眠状態でやってみようということで収録しております。よろしくお願いします。今回ちょっとお話ししてみようかなって思っているのが、私が最近ハマってるティーンカルチャー、ティーネイジャーカルチャーについてです。まず、そう、私ティーンじゃないんですよね、声からお察しの方もね、いるかもしれないですけど、ティーンの時代はもうとっくに終わってるんですけれども、最近このコロナ禍でですね、とてもね大変な時期なんですけれども、ちょっとだけね新しいカルチャーに触れるという機会もあって、そのちょっといいこともあったので、そちらの方を紹介したいなと思います。最近そのハマってティーンエイジカルチャーっていうのがですね、第五人格というゲームアプリでございます。皆さん聞いたことありますか？第五人格アイデンティティ5、聞いたことない方、ぜひ、夜にダウンロードするのはおすすめしないけど、ぜひね朝起きてまだ覚えてたら入れてみてください。で、入れるのがねめちゃめちゃ時間かかるんですよ。なんで Wi-Fi 推奨ですね。まあ、モバゲー、主にモバイルでやるゲームで、PC でもできるんだけど、モバイルでやるとすごい楽しい対戦ゲームで、なんか最近流行ってるらしいんですけど、非対称ゲームっていうやつで、アシンメトリーかな、ハンター1人 VS サバイバー4人、まあ、要は鬼ごっこみたいな感じですね。1人鬼で4人で逃げるっていう、その5人でオンライン対戦をするっていうゲームなんですよ、簡単に言うとですね。これ中国のネットイースカンパニーだっけ、ネットイースっていう会社がですね作ってるゲームなんですけれども、まあ言ったホラーゲーみたいな、まあ、結構病んでる世界観って友達に言われて、まあ確かになってちょっと思ったんですけれども、まあキャラクター、出てくるキャラクターの目がですね、ボタン、なんて本当の洋服のボタン みたいな感じになってて、めちゃめちゃ怖いんですよ。あのハンターとかもですね、めっちゃ見た目が怖い。あのあれですね、あのただ R8?R10 だったかな、あの年齢制限が、ね、意外に緩いので、あの流血表現とかはないんで、あのそこら辺は大丈夫なんだけど、そのギリギリを攻めた、その本当に境界線を攻めたんじゃないだろうかっていうくらい怖いゲームなんですよね。でこの非対称対戦ゲームっていうのがですね、あの先駆者、あのデッドバイデイライトとかね、みんな知ってんじゃないかな、聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、あのカナダの会社でですね、 PS4 の PS のプレイステーションのゲームでですね、めっちゃ流行ってるゲームがありまして、それとまあ構造的にはあの、まあ、言っちゃったら一緒なんですよね。で、あの第五人格がその、まあ、なんていうの、あの言ったら後から出てきたゲームなんだけど、あの普通そこであのよくあるパターンが訴訟が起きるじゃないですか、その元の会社がね、これパクリなんじゃないですかみたいな訴訟が起きるんだけど、デッドバイデイとカナダの会社なんですけど、あのそちらがね、あの技術監視で入りますっていうまさかの協力体制に突入して、あのもっと似せたっていうね、かなり不思議な展開をしたゲームとしても知られているんですよね、第五人格は。でその第五人格なんで、あのデッドバイデイライトとまあほぼ一緒です。あのここまで一緒なのっていうか一緒で、あの本当にその鬼ごっこで、あのそれぞれの人がね頑張って鬼から逃げていくっていうゲームで、それがどうしてそんな流行ってるので、もう本当に今すごい流行り方をしてまして、あのですよ、お近くにセブンイレブンある方ぜひで、ね、あのコンビニ行ってみてほしいんですけど、あの棚の、あの栄養ドリンクとかの棚あるじゃないですか、あそこ行くとですね、今多分キャンペーン中で、あのその棚からパッとちょっと目線上に上げてみてください。そうするとですね、第五人格の缶バッジが並んでるはずです、売り切れてなかったら。でですね、私の最寄り行ってみたところですね、2つ行ったんですけれども、2つのうち1つではですね、もうほとんどの缶バッジがもうなくなっておりました。そのくらい人気なんですね。なんでコンビニ全国の店頭並んで、しかもそのグッズが売り切れちゃうくらい人気なんですよ。で、あの夜だからもう自分でも何話してるかちょっと分かんなくなってきたんですけど、とにかく面白いっていう、とにかく人気がすごいですよっていう話がしたいんだけど、そうですね、それがその話が、あ、それですね、そのティーンがすごい多いんですよ、あのプレイヤーにね。で、あのキャラクターがねちょっと怖いんだけど、見た目がでもねなんか可愛いっていうか、なんて言うんだろうな、ゴスロリ、いわゆるゴシックな感じの可愛さがあるんですよね。あのコスプレしたくなる感じの可愛さっていうのかな。なのでその辺もあの人気にすごく、あのなんていうの、拍車をかけてるっていうんですか、まあ、そういう要素があるんじゃないかなという感じで、あのチャットとかもねバーッと打てるんですけど、そちらの方とか見てると本当にね、あの若い子たちがあの本当にいわゆる流行り言葉っていうのを使ってるんですよ。あのね、私なんかの年代になってくると、もうティーンの流行語、その JK の流行語みたいなとかね、ネットニュースで知るような年代なんですけれども、あの第五人格のチャットを見てると本当にもうアップトゥーデートでついていきますよ。あのなんとかでなんとかでピエンとか、なんとかしか勝たんとかですね、あのリアルに自分の口からも出てくるようになっちゃうんですね、不思議なことに。で、あのそこでティーンカルチャーでどっぷり使っておりますと、自分がのなんかやっぱ行動様式っていうのも変わってくるなっていうのをひしひしと感じておりまして、まあその喋り方とかもそうですよね。あの最近気づいたのが、あの驚いた時のリアクションで、あのマジみたいな、私結構言ってたんですけど、それあんま、あの若い子言わなくないですか最近、あのマジでみたいな、なんかそれ最近気づいて、自分で言った時、あのマジって言った時に、あれこれってちょっと前時代的って気づいて、とてもびっくりしたっていう経験がありましたね。で、あのそうだ、この話ちょっと、あの第五人格がですね、そのさっきも言ったけどセブンとコラボしてるんですよ今。それもまずすごいですよね、あの全国チェーンのねコンビニとこんな風に提携してるとすごいんですよ。でもう一個、そのグッズだけじゃなくて、もう一個提携してるのはネットプリントっていう提携をしてまして、あのみんなあのプリンター使いますよね、コンビニのあのね、コピー機でっかいの置いてありますよね。であれネットプリントってあるじゃないですか、あの ID 設定して 家で設定してコピー機でそれ入れてコピーするやつ、あれが今ティーンの間でめっちゃ流行ってて、知ってましたか？これ私友達が聞いて、いやそんなわけないだろうと思って、何が、ね、ネットプリント流行るってなんやと思ってたんだけど、実際ね第五人格がそのコラボを出してきたんですよ。ネットプリントでなんかその本当に ID を公開してあるのね、その絵と一緒に。ブロマイド、プロマイド、ブロマイド、ブロマイド、ブロマイドを印刷できるのよ。だから要はセブンに行って、そのアイデン1001みたいな ID を入れて300円入れると、ブロマイドが、プロマイド、ブロマイドが出てくるんですよ。でそれをですね、もうやっちゃったもん私、欲しすぎて。で本当にこれはマジでティーンにターゲットされてるなって思って、すごい自分のティーン化っていうのを感じました。本当にね、精神年齢というか、やっぱ使う言葉、行動様式でこうカルチャー的なものも変わってくるなっていうのを本当に最近感じている次第であります。そう、それからですね、その YouTube のゲーム実況とかもですね、よく見てて、その最近第五人格をとってもうまい、ストプリさんっていうね、里見さんっていう方がいるんですけど、ストプリってアイドルグループに所属してる実況者さんなんですけれども、彼なんてですね、顔を出してないんですよ。そんなの考えられる？アイドルなんだけど顔を出してないの。本当に全部の写真にモザイクかかってたり、ぼかしが入ってたり、なんかスタンプが載っちゃってたりして顔が見れないの。そんなアイドル今までいましたか？もう完全ニューエラですよね。ニューエラ突入ですよね。なんかそういうところにもちょっとハマりつつありまして、とても心がなんかティーン化していくのを感じてて、ちょっと楽しいなっていうお話をお届けしたかったのでお話しいたしました。やっぱりこうやって一人で喋るのもね、面白いですね。はい、ということでまた更新しますので、よかったらぜひ聞いてください。それではおやすみなさい。